平先生、後半は先生の研究、著書論文にもしてらっしゃるようですけれども、ギセリンという言葉が出てまいりまして、はいはい、細胞接着因子ギセリン、先生さっぱりわかりません何のことなんでしょうか。
はい、それではまず細胞接着とは何かということについてお話をさせていただきます、はい、先ほども述べましたが、人間の体は臓器からできていて、その臓器は細胞の集まりです。その細胞と細胞をくっつけている、もしくは組織の発生や成長段階で細胞同士をくっつけたり、もしくは離したりする、これが細胞接着です。正確には臓器では細胞同士が直接くっついているだけではなく、皆さんもご存知のコラーゲンなどの細胞間に存在する組織間物質といわれる物質と細胞との結合もあります。細胞接着はこういった細胞の接着も含んでおり、例えば肌の保湿であるとか、肌のバリア機能などにも重要な働きをしております。次に細胞接着因子とは何かということについてお話をさせていただきます。私の研究している細胞接着因子は、先ほど述べたような細胞と細胞や細胞と組織間質をくっつけるタンパク質で、細胞の膜に存在しています。成長時の臓器形成と維持、さらには怪我の後の組織の修復などに関係しています。皆さんに馴染みのあるところでは、怪我をした時の出血を止める作用、感染したところに白血球が集まる作用、そもそもその感染源の細菌やウイルスが細胞にくっつく作用や、白血球がこれらの病原体にくっついて攻撃する作用、さらにはがん細胞が浸潤したり転移したりする作用など、ありとあらゆる生体におけるくっつく作用は細胞接着因子によるものです。手術の後に傷が閉じるのも、組織が再生するのも、さらには移植臓器が定着したりするのも細胞接着因子のおかげです。しかし先ほど述べたがん細胞の悪化や病原体への感染、移植での拒絶反応などにも細胞接着因子が関わっており、健康の維持、病気の療法に深く関与している因子が細胞接着因子ということです。細胞接着因子には臓器などの組織を維持するための細胞同士をくっつけるノリのような静止した役割しかないと考えられていましたが、今では非常に動的な働きを持ち、細胞のアンテナ、手足であると認識されています。個体と異なり、手も足も目も耳も持たない細胞は、非常に多くの細胞接着因子を細胞表面に持ち、これらが周りに触れることによって情報を得て生きているのです。まさに細胞の目、耳、皮膚の触覚であり、さらに細胞が動いたりする際にはその手足としても働くことが分かってきています。
ということは、ギセリンというのは細胞接着因子であるということなんですね。
はい、その通りです。ギセリンというのは私が見つけて名付けた細胞接着因子です。細胞表面マーカーの一つとして、今では世界的に統一された名称として CD146 と呼ばれています。私たちはこのギセリン CD146 が神経系の発生、再生、がん細胞の浸潤や転移、さらには筋肉の増大に関係しているということを見出しており、さらに海外の多くの研究者により、リンパ球、血管内皮等さまざまな組織におけるギセリン CD146 の機能が明らかになってきています。
平先生がこのギセリンの発見者でいらっしゃるんです。そうなんですか。このギセリン、研究段階でどういうことを行っていらしたんですか。
はい、最初に研究を始めた時に、私の所属する研究室では神経がどのように突起を伸ばすかということを研究しておりまして、私の先々代の師匠になりますが、この先生が神経突起を伸ばす因子というものを見つけております。これに対する細胞側の要素ですね、細胞の膜表面にあるんですが、これを同定して、私がそれを遺伝子構造まで全て明らかにしたということです。私たちはこのような神経細胞の移動や神経突起の進展をギセリン CD146 が促進しているということを明らかにしてきました。一方、私たちはギセリン CD146 の遺伝子を同定、そのゲノム構造も明らかにし、その遺伝子発現機構の制御メカニズムを明らかにしています。さらに細胞接着の際にギセリン CD146 から細胞内に伝わるシグナル伝達経路についても明らかにしてきております。これによってギセリン CD146 が関与する細胞接着のメカニズムと、その異常による病態整理を明らかにするとともに、神経の再生を促進する可能性を示すことができました。 リセリン CD146 の遺伝子改変マウスも作成しており、今後リセリン CD146 によるさまざまな病態を明らかにするとともに、治療につながる基礎的な研究を行っていきたいと考えております。
お話で伺ってしまうとあっという間のように感じるんですが、その先々代の師匠というところから、まあ、つまり長い道のりをたどってるわけですよね。
そうですね。先ほども医学の研究手法の話をしましたけれども、薬理学というのは全ての研究手法を用います。で、私たちが特にやっているのはおそらく生化学的手法ということで、筋肉組織をすりつぶして、はい、というのは神経が突起を伸ばす先っていうのは筋肉が多いんですね。そこでくっついて初めて運動神経の働きが筋肉に伝わって筋肉が動くということになりますので、筋肉に神経を伸ばすものがあるだろうというのが、まあ、ずっと歴史の流れです。で、それに対する神経側のくっつくもの、その筋肉が出しているものに神経がくっつくものを探そうというのが私のプロジェクトでして、実際大学院に入りまして3年半くらいはほとんど進歩はなく、本当に最後になってやっと卒業できたというぐらい大変な日々ですが、非常に楽しかった日々であることを、まあ、思い出します。
その発見から今は海外の研究者たちも研究してくださっているということなんですよね。
はい。ただ私が大学院に入った頃っていうのはちょうど分子生物学が発達し始めた頃でありまして、はい、私は、まあ、日本でこのギセリンっていうふうなものを発見したわけですけども、ほぼ同時期に世界で複数の箇所で同じ物質を同定しております。で、特にまあヨーロッパが多かったんですけども、フランスであるとかドイツであるのグループというものもほぼ同時期に発見しまして、ただそれが私たちは神経に関する研究、ヨーロッパのグループはがんの研究であるとか血管の研究であるというふうに住み分けができてまして、そういった意味でそれぞれのグループが独自の分野で発展をしていって、最終的にそれが統一して CD146 に至っているという流れですね。今ではアメリカのグループも非常にたくさん参加しておりまして、非常に著名ながんの研究者もこの分子の方を研究しているために非常に世界的に有名になった分子です。
繰り返すようで先生申し訳ないんですけれども、ということはこの研究の先にあるものというのは、
今述べた通り、世界的には例えば血管内皮であるとか、そういったものの再生、それからがんの制御といったものがこの CD146 ギセリンについて研究されていますが、神経における役割というのは私たちがトップというふうに考えております。ですので、神経、特に神経の再生ですね、これにギセリン CD146 が関わっていることが分かっておりますので、これの量を増やせば神経の再生の速度が早まるということが分かっています。ですので、じゃあ今度は生体の中でどうやってこのギセリンの量を増やすかということを明らかにして、それによって例えば交通事故の後の神経の再生、そういったものに役立てればなというふうに考えております。
素晴らしい研究をしていただいているということで、現在先生のこのギセリン研究の環境というのは、はい、学生さんも一緒に参加なさっているんですよね。
は
い、
そうですね。岩手医科大学は、4学部が同じキャンパスにありますので、私の研究室にも他の学部の学生さんも来ていただいておりまして、そこでの研究というものが進んでおります。ちなみに先ほど神経を進めたいという話をしておりますけれども、それ以外に最近心臓でも発現していることが分かりまして、心臓の心肥大であるとか、そういったものを制御するような因子の一つかなというふうなことも分かってきております。これについても、研究を進めていきたいと思っております。
あっという間に時間になってしまいまして、最後にまとめのお話、リスナーへのメッセージをお願いします。
はい。医療の発展のためには我々のような基礎的研究が欠かせません。また生命の不思議という人間の永遠の興味をかきたてる研究は人類の探求という夢でもあります。命がなぜ存在するのか、この疑問を明らかにしていくという夢の実現のため、そしてより優れた治療方法の開発のための研究に、岩手医科大学、そして医師薬総合研究所は今後も絶え間ない努力をしていきたいと考えております。